ようこそ血液型ゾーンへ。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私諏訪山義雄でございます。今回はアゴヒゲアザラシさんをゲストにお迎えして、お話をしてまいりたいと思います。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのやっとね、やっとこの日が来たというか、そうですね、前からね、
前からお伝えしたいことはあったんですけど、やっぱ膨大すぎてメールじゃできないですよ。
はいはい、というのも、まあ、あの簡単に言うと、今はタイ人の彼女がおられるんですよね。
そうですね。
ね、はい、ほんでそれはその僕らもフェイスブックで見て、あれどないなっとるねみたいな、なんかいきなり見てたら、あの俺にも家族ができたみたいな。
そうですね。
割とそういう感じになってるから、あいつ結婚したんかなみたいな感じになってたんですけど、まあ、それを聞くにもちょっとあのメールではね、あのもう伝えきれないということで、
そうなんですよ。途中で打ってきて面倒くさくなってやめちゃいましたね。
そうでしょ。ほんで、まあ、今回ねたまたまちょっとあの所用で関西に来られる用事があるということなんで、
はいはい、お邪魔させていただきます。
こうしてね、じゃあ、あのそのあの話ね、海外恋愛話ですよね、前言ったらね、はい、海外恋愛シリーズをちょっとあのお話しいただこうかなと思うんですが、
はいはい、
まず最初ね、あの僕らが見てたのは、あの関友さんらとタイ行って、はいはい、でなんか一人で遠泊して、
はい、
あのあれですよね、なあの首長族のとこへ行ってましたよね。
いやもう
違かった、
それは違うんですけど、一、はい、人で遠泊っていうか、もうみんなで一緒に行ったんですよ、はい、
あそうなんや、はい、あれみんないたんですか。
しかも僕は2回目でしたね、その時は。
あその時2回目
です、はい、はい、今回あそのみんなで行った時に、はい、あみんな連れてってやろうと思って、はいはいはい、みんなで行ったんです、
はいはいはい、ほんでね、まあ、今思い起こせばですよ、その前にね、なんか近所のコンビニの女子高生かなんか好きやったそういうメールもくれてましたよね。
そうですね、まあ、あれは散々でしたね。あの諏訪山先生のアドバイス先生方のアドバイスいただいてもうアタックしたんですけどもうメール来なくなっちゃって、
あそうでちょっとナンパというかそういう感じで行くみたいな。
そうですね、
はい、なるほど。ほんならまあそのコンビニはまあとりあえず置いといて、
はい、
どういう、ほんなら割とじゃあタイへ行って、
はい、
まあ遊ぶというか、
うん、
あのまあ、まあ、なんていうか、まあ、恋愛じゃないけど、
はい、
女の人と知り合ってどうのこうのっていうのは割とやってはったというか。
いやきっかけは、はい、2012年に行った会社の旅行ですね、はい、それバンコク行ったんですけど、はい、まあツアーなんで、はいはい、まあ、見れるとこはもちろん見させてもらって、はいはいはい、でもちろん夜は同僚と、はいはい、
まあ、あの
タニアに僕もそんな全然遊ぶとことか分からなかったんで、はいはい、まあ、ついてったんですけど、やっぱタニアで遊ぶじゃないですか、はい、もうそれがきっかけですね、はいはい、やっぱ女の子気に入っちゃって、は
い
は
い、もうこんなおもろいとこがあるん
だ。そうですね、
だから、かなり、うん、はい、まだ若いもんね、ほんでだからそのまだ二十歳そこそこでしょ、そんな
当時22とかですね。
そうでしょ、
はい、はい、
うん、それはやばいですよね。
やばいですね。まあそれからその子と連絡先交換して、まあしばらくやってて連絡、
はいはい、
それが9月頃だったと思うんですよ、
うんうん、
で結局その子に会いに行くために僕友達誘って次の年の5月にまた行ったんですけど、まあ、結局その子とは会えず、まあ、そういうのありますよ、
はいはい、
アジア。
まあそういうもんというか、はいはい、
まあ、その頃にはちょっと諏訪山先生とかの、
はい、ラジオというか
ラジオ聞くようになって、はい、やっぱバンコクの遊び方とかちょっと学んで、
はいはい、
まあ、もちろんマイアミホテルを取って、
ああそうそうそうマイアミホテルね、
低迷ら辺で遊んだんですけど、はいはい、まあ、そこでも、はい、何人か女の子と遊んで、
はいはい、
うん、
まあそれは普通にというか
普通にですね、はいはい、まあゴーゴーバーとかも初めて行って、はいはい、まあ、見るだけですけど、
はいはい、あのね、ちなみにちょっと聞きたいんですけど、はい、いくらいくら、その底面でいくら払うんですか、
は
い、
僕は、はい、僕はこだわりがあるんですけど基本定価で、
定価っていうのは2000
か2500じゃないですか、
はい、
今多分2500か3000までいかない、はい、と と思うんですけど、はい、定価で、
はい、
まあ、チップは1000ぐらい上げますね。
あ、チップを1000上げるんですか。
そうですね。
あ、まあ、結構喜ばれるというか。
そうですね、やっぱ女の子のモチベーションもそこで値切っちゃったら下がっちゃうみたいなのあるじゃないですか。
そりゃ そうですねなるほど。ほんなら値切らずにいってチップも。
そうですね、
しっかり上げる、
まあ、サービスによりますね。
ああ、なるほど。
500だったり、
はい、だからガモン先生みたいにチップないっていうのはないね
ちょっとそれはまずいですよね
なるほど。ほんならまあさほど交渉せずに、はい、まあもうその時価というか。
そうですね、
まあ、
言われた金額。はい、はいはい、
ああなるほど、なるほど、うん、男らしいそうでもやったら結構高くなりますよね。だから1万円ぐらい払う
と日本円で。そうですね、はいはい、まあでも日本じゃできない経験。
まあまあまあそれはそうですよね。
そこはケチるところでも、
まあまあ、あはいほんならまあその底面で遊んで、
はい、
まあそれは普通ですよね。まあだからその場限りというか、はい、あのですよね、
まあでもそこでも連絡取り合ってた、うん、新しく連絡取り合うようになった女の子とかいるんですけど、うんうん、まあ、それも長続きせず、
うん
うん、それから2年ぐら
い
の旅行はしてなかったですかね、はい、タイは。
なるほど。ほんだらその知り合った子に会いに行って会えず、
はい、会えず、
その時が組長族の時。
そうですね、初めて。
あ、そうか、そうか、はい、あ、初めて組長族。
そうですね、
はいはい、ほんで2年ぐらい、
まあ、スパンがあるじゃないですか、
はいはい、
それでいきなり2014年ぐらいの5月に、
はいはいはい、
その一番最初に連絡取ってたタイの女の子の友達みたいな、
はいはい、
結構 Facebook とかで、はい、僕とその最初に連絡取り合ってた子のコメントにチャチャを入れてくるような、
なんだこいつ
みたいな、
はいはい
はい、いたんですけど、
はい、
それから連絡来て、
はい、
ちょっと今、
はい、
千葉にいますみたいな
ほうほうほう、
あの僕東京なんですけど、
はい、
千葉にいますみたいな、
はい、
で、あ、何してるんですかみたいな、
はい、
で、いや、お姉ちゃんに会いたくて、
はい、
ちょっと行きたいとこがあるんですけど、
はい、
電車の乗り方が分からない。
はいはい、
うん、あ、そうなんですか、
はい、
まあ次の日休みだったんで、
はい、
別に案内してもいいけどみたいな、本当ですかみたいなそれで結局、
うん、
あ、その子自体は僕が住んでる東京の、うん、割と車で20分ぐらい行った近いところに住んでたんですよ、
うん、
なんで日本に、
本当に日本に住んでたんですか。
いや、たまに日本に来る感じ出してたんですけど、
はい、
まあでもなんでそれ、
はい、
何しに来てるんだとかはちょっと分からなかったんですよ、
はい、
で、まあ、後々聞いたら彼女が言うには、
はい、
日本企業、タイの現地の日本企業に勤めてて、
はい、
たまに日本に仕事で来るんだみたいな。
研修とか仕事で、
仕事で来るんだって言ってましたね。で、まあ、そんな経緯で、まあ、日本語もある程度喋れて、
はいはいはい、
文字もいけるんですよ、
はい、
メールとか、
はいはい、
でそんな感じで、あ、じゃあそこのうちの近所の自宅じゃないですけどアパートですよね、に迎えに行って、
うん、
じゃ千葉の姉ちゃんに会いに行こうみたいな。
ああ、ああ、そういうことな。千葉にお姉さんがいる、
滞在してるらしいんです、
はい、
してたんですよ、
はい、
うん、で仕事終わりに迎えに行って、
うん、
でそこから千葉に行って、
はい、
で結局会えたんですよ、このお姉ちゃん。
お姉ちゃんにも、はい、実在するんよね、
はい
はい、
まあ、そのお姉ちゃんって言ってる人が、
はい、
あの Facebook で何度か見たことあって、
はい、
あの人だっつって、
はい、
で結局血はつながってないんですけど、うん、お姉ちゃんなんですよ。
ああ、はいはい、
うん、はい、そのお姉ちゃんは何しに来てるのかっていうと、うん、やっぱ日本人の恋人がいると。
はいはいはい、
その恋人も交えて一緒に、
うん、はい、
姉ちゃん恋人、
はい、
僕その彼女で食事もしたんですけど、
はい、日本人の彼氏が、
はい
はい、
うん、パイロットなんですよ彼氏は
本物の、
本物ですね、
旅客機の。
そうですね、
へえ、立派な人じゃないですか。
UAE の路線で走ってるみたいな、操縦してるみたいなこと言ってましたけど。
UAE ってことはほんのエミレーツっていうことですかね。
エミレーツか、うん、そうですよね、
うん、へえ すごいな。日本人でしょ。
日本人ですね。
へ
え。やっぱ僕なんかちょっと見下されたような感じで。
あれじゃない。まああの給料ランキングトップやからね。
うん。まあそんなこんなで、うん、あえて、うん。ちなみにめっちゃ可愛いんですよね。その
彼女。どっちが？千
葉？いや。
東京が？東京の方が。
そうですね。
うん。
めっちゃ可愛いんですけど。
あのさっき見せてくれた
人。そうですそうです。
あ、めちゃくちゃ可愛いよね。
めちゃめちゃ可愛いんですけど。
は
あ、いやなんかあると思って僕も今まで、
は
あ。存在は知ってたんですけど、はい、まあ、あんま関係を持たなかったんですけど、
はい、
そしたら今その時向こうから来たんで、
はい、
これは面白いなと、
うん、しかもいきなり日本にいるっていう、
はい、
はい、
で一応姉ちゃんにも会えて、
うん、
結構夜遅い時間だったんですよね、
は
い、それ、
はい、
で、
うん、
どうしようみたいな、姉ちゃんの部屋に泊まれるかなみたいな、
はい、
彼女がですよ、
うん、
いやうちの部屋はちょっと無理だみたいな、
うん、
で、うん、じゃあここら辺に泊まろうかなみたいな、
うん、
一緒に泊まろうよみたいなこと言うんですよ。いや、ちょっとだって初めて会った人なのにそんなことできないわ、つって言って。
こっちが？
はい。そこはもう。
後半にちょっと。
そう
っ
す。
はいはい、
で結局その日は、
うん、
また、
うん、
日帰りじゃないですけど、戻ったんですよね、東京に。
そうね。まあ、ちょっと皆さん分からないと思うんですけど、まあ、むちゃくちゃ可愛いですよね。
むちゃむちゃ可愛い。
でもなんでその、あの、裏があると思っても行ったらよかったんじゃん。
まあそうですけど、
うん、
後に行くことになるんですけど。
はいはいはい。
うん、まあそこは、
うん、まあグッとこらえて。
はい。まあ案の定、
うん、
その、翌日ぐらいにまた連絡来て、
うんうん、ま、その時はじゃあもう送り届けた。
送り届けて。
はい、
で何日いるのみたいな、
うん、
1週間いますみたいな、
はいはい、
じゃあまた会えたらいいねみたいな、
うん、
会いましょうみたいなな
ら翌日また連絡
が、そうですね、
ああ、
でその、うん、土日空いてるかみたいな、
うん、
渋谷に行きたいんだみたいな、
はいはいはい、
電車乗ったことないと、
はい、
ああいいよっつって言って、
うん、
でまた姉ちゃんも渋谷で待ち合わせて、
はいはい、
姉ちゃんも来んのみたいな
じゃあ姉ちゃんに連れてってもらえよみたいな
そうなんですよ、
うんうん、
でまあ、
うん、
姉ちゃんと落ち合って、
うん、
姉ちゃんはなんかその、
うん、
一番初めにタイ行って出会った、
うんうん、
タニアの女の子のお店で姉ちゃんも働いてた時期があって、
はいはいはい、
それ一応共通の友達なんですよね、
はいはいはい、
姉ちゃんとその一番初めの子は、はいはいはい、
なるほど。ほんだらその谷屋界隈の人脈というか、
けど、
うん、
金持ちだったんですよ。
あ、働いてるけど
金持ちだった。家は、
うん、
医者かなんかで、
はいはい、
で支払いも、
うん、
なんかシティバンクの、
うん、
ゴールドカードみたいなのでポンとやっちゃうんですよ金持ってるんですよね、
はいはい、
で、
うん、
で姉ちゃんは姉ちゃんで、
うん、
その、
うん、
渋谷に来て、
うん、
なんかいろんな男と入れ替わりに会ってるんですよ、
うん、ちょっとその青ひげさんもおるのに、
はい、
おって
ちょっと待って来るからみたいな感じで、
うんうん、
なんか、
うん、
すごいおじいちゃんみたいなのが来て、
うんうん、
でそのおじいちゃんと姉ちゃんは行っちゃうんですよ、どっか、
うん、
あれっつって
、うんうん、
でまあいいやと思って、で姉ちゃんまたすぐ帰ってきて、
うん、
でそしたらまた、
うん、
また別の男が来るんですよね、
うん、
おじさんなんですけど、
うん、
でまた一緒にどっか行っちゃうんですよ、うん、
でそのタイミングっていうのは、
はい、
そのどれぐらいの間隔でこう来るんですか。
そうですね、見た感じ30分間隔ぐらいなんですよ、
うん、30分どっか行って、
はい、
また帰ってきて、
はい、でまた男の人が来て、
うん、
またどっか行ってみたいな、
うん、
それが3回ぐらい繰り返されたんですよ、
うんうんうん、
で気になるじゃないですかでその、
うん、
彼女に、
うん、
聞いて、
うん、
姉ちゃんどこ行ってんの、
うん、
姉ちゃんはお客さんと一緒にホテル行ってると、
うん、ああはいはいはい、
そのタニアの、
うん、
やっぱお客さん、うん、日本のお客さんを呼び寄せてるんだか、
はいはい、
向こうから連絡来るんだか分からないですけど、
はいはい、あ、そのタニア時代の、
そうですね、
客
と
ホテル、あ、ホテル行ってるんや、
いや金もらってるのか分からないですけど、その
それもらってるやろ。それもらってるやろ。そんな。
でも姉ちゃん金持ってますからね。
あ、別にそんな1000でも。
うん。
いや、でもその、3連ちゃんってことでしょ。
そうですね。
どんだけ好きや言うてもね。
いやでもその彼女が言うには、姉ちゃんセックス大好きなんだよっつって。
ほうほう。
で、ほう、まあ、そんな話の流れで、私たちも行くみたいな感じで来るんですよ。いやちょっとここは押さえてと。いやいやつって。
そんなんじゃないから。
まあそれで結局その翌日にタイに帰国するっていう話だったんで、もう断っときながら今日が最後だよなみたいな感じ
で。まあそう
だ
ね。
そうですね。
まあ
でもう家に帰る時間だっつって、やっぱ行くみたいな。で新宿のホテル街に入って結局やっちゃいました。
はいはいはい、
はい、ですごいおっぱいでかいんですよね、
あの顔で。
はい、
はあ、
でおっぱいでかすぎて、はあ、ちょっとなんか入れてるんじゃないかと思ったんですけど、はあ、本物なんですよ。
はい、ふわふわ
ふわふわです、
はい、いいじゃないですか。
でプレイなんかの話なんか、
はあ、大丈夫です大丈夫です。もう、
まあ適当にシャワー浴びて、
は
あはあ、で始まるじゃないですか、
はあ。
まあ、向こうのやっぱその丁寧とかゴーゴーバーとかそういう感覚でいくと、まずキスはダメとかあるじゃないですか、ゴムフェラとか。でもそんなのお構いなしに僕マンコめっちゃ舐めてやったんですよ。マンコ舐め大好きなんですよ。でそしたらスイッチが入ったのか、ゴムなしフェラの喉フェラですよ、
ね。ああ、はいはいはい。ディープスロート。
はい。
はい、
あんなの初めて、え、みたいな、うん。初めてだったんですよ。
はいはい。
で、いよいよ、コンドームつけなくていいの、
うん、
いいんだよな、
ね。はい、
でもそんなことなって、
本気の。
本気だったんですよ。
はい。
で、プレイも、おそらくプロだなと思うぐらい。
ああ、もう、その、熟練度。
そう。
その流れ。
そう
もう、
もう、
完璧。
騎乗位から入るみたいな。
はいはいはい。まず。
やっぱ、プロっぽいじゃない
ですか。はいはい、はい。そうよね。まず客を喜ばすっていう。
そうですね。
うん。
まあ、そんな感じで終わって、あんま好きじゃなかったんですけど、好きか嫌いかと言われたら、まあ、付き合うか付き合わないかと言われたら、まあ、そんな気はなかったんですけど、もうそれから、こっちもだんだん好きになって
もう、はいはい、
で結局、なんか電車の帰りの電車とかでも、もう彼氏でしょみたいな、その場では、いやちょっと、いやこんな簡単に言えないよみたいな。
セックスしたのに。
そう。いや僕は、いや俺は結構男が言い寄ってくるらしいんですよね、向こうは。
あの
美貌、
はいはいはいはい、
で、そういう男ばっかだったけど、僕のことを、いや、やらせてくれとか、もうホテル行こうよとか、一番初めに会った時に言わない人は初めてだと。
はいはいはい、はい、はい、
もうそれも狙いがあったんですけ
ど、ね、なるほど一回ためを作って。
そうですね。もう男はやることしか考えてないよみたいな考えだった。
はい、顎ひげさんは違うと。
そうですね、
本当の男の中の男やみたいな。
でも好きだと言われるんですよね。
はい、
でもだんだん好きになってきて
まだ2日目やけど。
そうですね、
はい、
で結局、帰っちゃってタイに、
はい、
まあ、やり取りしてたんですけど、次いつ会えるのみたいな、タイにはいつ来るのみたいな、やり取りしてて、なんか仕事で、
い
やその前に Facebook とか、まあもちろん友達だったわけですけど、やたら男の影がちらつくんですよ。
はいはいはい、はい、それ日本人？
いや違いますね、
タイ人。
いやシンガポール人とか。男がなんか、I love you, I love you みたいなことを、
あ、コメントとかで言ってる、
言ってるんですよ。
あ、はいはいはいはい、
あれみたいな、
はい、
でその、彼女の返しも、私もよみたいな、
はいはいはい、分かってるみたいな。
うん、ちょっと不愉快じゃないですか、
はいはいはい、
僕からしたら、
はいはい、彼氏って言ったのに。
そう、 もう付き合ってる体ですからね、それは。
あ、もうやっぱりそれはもう付き合ってる体にな
ってる、
なった、なった、なってるんや、はい、
うん、僕もそんなことを続いて、
はいはい、まあやきもちじゃないけれども、うん、
でそのコメントしてるやつに、う
ん、お前誰やねんと、
俺の彼女に何を言ってるんだ、
うん、
失せろと、
うん、
ファックオフです、ね、
言ってやった、
はい、
うん、
言ってやったと思って、うんうん、したらもうその直後に、うん、彼女に友達外されて、うん、もう、
うん
う
ん、
どうしていいか分かんないですよね、
うんうん、もうブロックじゃなくて、
ブロックされてますね、
あ、ブロックな、
ブロックされてますね、
もういけない、
はい
はいはい、
まあ、でも LINE でもやり取りしてたんで、
うん、
うん、どういうことなの、
はいは
い、もうあなたも何てことしてくれたのと、
はい
はい、もうそういうことしないでよと、
はい
はい、よって、うん、よそんな何あの男みたいな、うんうん、ああいう男がいっぱいいるのよみたいな、
うん、
まあ、そんな
プロ
な、そうですね、
うんうん、
でそんな感じで、うん、うやむやな時期がずっと続いて、うん、もう連絡も取れなくなったんですよね、はいはい、一時期は。
ちょっと待ってね、まあ、ちょっと戻るけど、
はいはい、
その新宿のホテルに行った時はお金は払ってない、
払ってないですね。
ああはいはいはい、もう
もう、
うん、普通というか
普通ですね
はいはいはい、うん、
金払ってやるようだったらちょっとそれも考えが変わるじゃないですか、うん、
だからね、
まあ、ビジネスかと、
まあそうなんですけど、まあそうなんですけどね、あのまあ僕まあ、あ、うん、そうやね、うん、まあやめた方がちょっといらんこと言いそうだったわ、いやいやいや、うん、そうやね、うん、はいはい、
別も、うん、別に要求されることもなく、
うん、
提案することもなく、
はいはい、
うん、
もう普通の男女、普通、
そうですね、
うん、
あ、これは今までのタイ人とは違うのかな、違うかと、
はい、
もうそこでもう僕もスイッチ
入ってます、なるなるなる、だからこそまあちゃんと彼氏彼女という、
そうですね、
はいはいはい、うん、
でも帰国した当初なんかもう毎日テレビ電話じゃないですけど、
はいはいはい、
やってたみたいな、
はいはいはい、
まあ、それもそんな、
うん、
男の影に、うん、の出現によって、
うん、もう消し飛んでしまう、
消し飛んでしまうそんな時期に、
はい、
もうなんか何もやってもうまくいかないみたいな感じあるじゃないですか。
あ、
それを打破すべく、
うん、
あ、インド行こうと。
ああ、なるほどね。ちょっとオールドスクールというか、
一人でインド行こうと。
うん、もうインドで俺は、は
い、もう
変わるの、インドの夕日を見て。
そうですね。
俺の人生が変わると。
そうですね。まあ、前から行ってみたかったんですけど、
はいはいは
い、まあいい機会だと。
はい、
で一人でインド行って、
はい、
結局。
うん、
クレジットカード詐欺で70万もおられるんですよ。
それね、いや、なんかね、俺それ見た、それ、そういえば、そう、今思い出したけど、あの、それってどういうことやった？
それは、
うん、
まあ、あらかた、
うん、
インドは、
うん、
列車とか、
はいはい、
予約してったんですよ、
ね、はいはいはい。
そういう予約するインドの、
うんうん、
インド、インディアレールみたいな、はいはいはい、そういう公式サイトがあって、
はいはい、その電車の、パスみたいなもらえな、
そうですね、あの、まあそうですね、
うん、あらかじめ買っとけるっていうこと、
ね、はいはい、
安いんでしょ、こっちで買って
、安い、全然安いですね、
うんうんうん、
でも当日とかもう乗れない感じなんで、
うん、あそこ
は、まあそういうのもいろいろ事前に予約しといて、
うん、
でもまあホテルとかも、
うん、
まあ、1泊目、
うん、
デリー、
うん、
バラナシ、
はい、
ガンジスだなと、
はいはいはい、
でアグラ、タージマハルのところなんですけど、うん、でジャイプルみたいなそういう工程で組んでたんですよ、
うんうん、はい、
まあ、当日、
うん、
初日のデリーのホテルだけ取っとこうと、
うんうんうん、
まあ、それも取っといたんですけど、
はいはい、
まあ、現地着くじゃないですか、
はい、
でとりあえず市内に出ようと、
はい、
市外に、
はい、
でエアポートオフィシャルタクシーみたいな、
はあはあ、
まあ、空港で呼んでくれるタクシーですよね、
はあはあ、
それもらって、タクチケみたいなの、
うん、
で、そのタクシーに乗って、
うん、
ちょっとデリーステーションまで行ってくれと、
うんうんうんうん、
したら、
うん、
いや、今日は閉鎖されてますみたいな
はいはいはい、
うん、で、後々調べればよくある話なんですけど、
うん、
みたいな、
うん、
ちょっとホテルそこに取ってるんだけど、
うん、
みたいな、
うん、
いや、今日は入れませんみたいな、
うん、
みたいな。でも大丈夫です。僕の知り合いの旅行会社に行って、ホテルを取りましょう。
はいはいはい。
で、ありがとうございます。って言ったんですよ。で、そこで組んだホテルとか、一応、1日目のデリーの観光とか、そういうツアーで、クレジットカードを詐欺にやりました。
そこで一発でやられたんや。
一発ですね。
へえ。その時には分からないですね
。
あの、PPP ってなんか。
はい。PPP ってやるんですけど、今思うとおかしな話なんですけど、レシートとかも何にもくれないんですよ。
はいはいはい、はい。サインも何にも。パスワードでやったってこと、はい、
そうですね。
ああ。
でもそれは、後日帰国して、クレジットカードの明細のメールが来て、気づいて、まあ、旅行中はいい思いしてましたよ、結構。結構見れたわ、みたいな。まあ、それは、帰ってきて、明細見たら
何週間です、ね、それはその、でも、その人らが組んでくれたやつで、いい感じでいけたってことじゃなくて、それは関係なし。それはもうデリーだけやから。
デリーだけで、まあ、電車も、一区間ぐらい取ってくれたんですよね。
はいはい、
で、タージマハルがあるとこのホテルとかも取ってくれましたね。
なら、実際、68万ぐらい取られたかな。
そうですね。それは後々、来た、
明細見て
、困ったんですけど。
それも言ってもあかんのか、さすがに。
いや、それが、また後で話しますけど。まあ、それは、まあ、旅行中は別にそんなことを知らないじゃないですか。で、まあ、そこそこ見応えあるツアーみたいな感じで行ってたんですけど、でも、デリー、ガンジス川、バラナシ、で、アグラ、タジマハルですね。まあ、そこまで回ってれば8日間ぐらいの工程なんですけど、そこまで回ってれば大体あこんな感じの国なんだみたいな分かるじゃないですか。でもう駅を目的地の駅を降りた瞬間もうタクシーのうんちゃんとかがめっちゃついてくるんですよ、ね、でもう最初の頃はもういいやいいやみたいな感じで15分とかずっと歩いてるんですけど、ずっとついてくるんですよ、ね。でもう最後のジャイプルっていう都市ではもう最初に言い寄ってきたやつに任しちゃおうと、で案の定来るじゃないですか。あじゃあもうホテルとかも500ルピーぐらいであるみたいな、あるあるみたいな、でじゃあ行こうかみたいな。でそこをそのタクシーのやつがその一応なんか先輩みたいな感じのやつにリクシャっていうんですけど、バイをトゥクトゥクみたいなやつを借りてから行くみたいな、その駐車場みたいなの
がまず人間だけ来るわけや。
あそうですね。
で客が来たら車を調達しに行く。
そうですね。でその先輩みたいなやつにそこに借りに行くと、まあちょっと歩くじゃないですか。でタクシー置き場みたいなところに行って、でその先輩みたいなやつも一緒にいて、あじゃあ使ってくれよみたいな。でそしたらやっぱ、評判ノートみたいなの分かります？
評判ノート、
あ僕は評判ノートって呼んでるんですけど、そのタクシーを利用した
あ感謝の声みたいな、
感謝の声みたいな、もう旅行者がもういろんな国がいます、ね、日本人だったらいや熱が出て病院に連れてってくれました、本当にいいやつですみたいな評判をそこに書き込んでます。それを集めてるんですよね。でそれ もちろんそいつも持ってて、まあ、見た感じ、あいい人なのかな、その人道太郎って言ってたんですけど、道太郎って言ってましたよ、
日本語で、
はい、日本人のお客さんも結構いるみたいで書いてあるんですよ、ね。でまあ、その人にタクシーを借りて、そのうんちゃんがいろいろ案内してくれて、で夕方になったんですよね。それで、じゃあ、あのタクシーの貸してくれたやつのところに飯食い行こうかみたいな。いいのみたいな。自宅に招かれたんですよね。 そういう話、うちの会社にもインド人いるんで、あ、そういうの結構あるよみたいな、インド人そういうの大好きだからみたいな、あ、そうなんだ、で結局呼ばれたんですよ。でそこに呼ばれて、またそのタクシーの親玉
先輩
先輩とは別にその兄ちゃんっていう人がいて、またいるそのそれが主人のお家みたいなんですよ、まあ、子供とかもいて、あ、ようこそみたいな、でカレーかなんか食わしてもらって、でまあ、あ、これがインドのおもてなのおもてなしなのかなと、まあ、そんな感じで思ってたんですけど、急にその家主みたいなのが、お前手相見してみろと、あ、はい、俺はお前のことなんか全て分かるんだみたいな、でまず手を洗ってこいと、で、まあ、言われる通りですみたいな、で手相を見せるんですよね、でうんみたいな、お前の家には幽霊がさまよってるぞ、
ほうほうほうほう、
はい、ええみたいな、どういうことなのかな、
ほうほう、来た来た、
いや最近お前の周りで不幸なことはなかったかと、
ほう、うん、
ちょうどその1年ぐらい前におばあちゃんが亡くなったんですけど、まあ、
はいはい、
普通に大腸がん、
はいはい、
で、あ、おばあちゃん亡くなりましたけど、でその家主とそのタクシーの親玉みたいなの、ほらなみたいな、
ほう、
言った通りだよみたいな感じで僕の方に言ってくるんですよ、この人は全部わかってるんだよみたいな、そうなんですかみたいな、僕もそうなのかなと、とにかく、うん、そのお前の家には幽霊がさまよってるからこのままではまずいんじゃないかと、
で
その家主がですね、そのジャイプールってとこからちょっと行ったとこはもう砂漠なんですけど、砂漠にその恵まれない子供たちが通えるような学校を持ってて、そこの経営をしてるみたいな、この近くにもう砂漠のオアシスじゃないですけど、もう神聖な場所があると、そこにあるパワーストーンみたいなのを持ってきてやるからお前は大丈夫だと、え、めっちゃいい人じゃないですかと、で、本当ですか、くれるんですか、7000ルピーって言うんです。
でそれはいくら
なんですか。いくらなのか忘れちゃったんですけど、はい、結構高かったんですよ、
7000ルピー。ちょっと調べようか。
7000ルピー、7000ル
ピー、うん、インドルピー、
はい、
大体1万円、ね、1000ルピーが1500円ぐらいです、
うん、
だから1500円かける7やから1万円超えるよな。ちょっとね、7000、7入れたね。あ、1万円、ね、うん、ちょっと1万85円、はい、
まあ向こうの人からしたら大金じゃないですか、
はいはいはい、はい、
うん、いやもう本当、
うん、
手持ちがなくて、
はい、
いやちょっとお金ないですね、
は
あ
は
あ、大丈夫だよ ATM あるからそこにっつって、あ、こういう人たちかとやっと気づいたんですよ、
はいはいはい、
いや銀行にも残高がなくて払えないんですよね、ちょっと今回はありがたいんですが勘弁してもらえますか、ね、そうか分かったよみたいな、他にもなんか占ってやるよみたいな、とりあえず金運はみたいな、うんみたいな、見るじゃないですか手相、うん、お前は金持ちになる、しかも近い将来だって言うんですよ、え、それどういう過程でみたいな、でお前がまず帰国してからエアポートにそのなんていうんですか、死者みたいなのが現れると、
ほう、うん、
でそれから、うん、そいつは秋葉原から来てて、
う
ん、まあ、とりあえずお前に会いに行くと、
うん、
会いに来ると、
うんうん、
で でしばらくして、うん、お前の家に小包が届くだろう、うんうん、で、うん、結構そういう詳細なこと言ってくるんですよ、うん、秋葉原に住んでるとか、うんうん、それはどういうことなのかなと、うんうん、でその小包をそいつに渡せば、うん、お前は大金持ちだと、
うんうん
うんうん、どういうことなのかなって聞いてたんですけど、うん、そしたらいきなりまた別のやつが入ってきて、うん、
家の中に、
はい、
うん、
幸運を運ぶやつが来たぞみたいなこと言い出すんですよ。もう、うん、クルタパジャマってわかります？
いや、わからない。
インドでいう、うん、そういうなんていうんですかね、よくイスラム国とかが着てる真っ白の清掃みたいな、それに、うん、ターバンですよね、
はいはいはい、
めちゃめちゃヤバそうなやつなんですけど、そいつが入ってきて、じゃあこれからの段取りを説明するかみたいな、
うん、
そういう話になっちゃうんですよ、
うんうん、
でまず
このちょっと怖いよね、
ちょっと怖いですよね、
うん、
トントン拍子に話します。でまず、
うん
うん、この宝石を運べと、うん、日本へ。あ、やばいやつだ。で、まあ、とりあえずその、
うん、
空港に取りに行かせるからみたいな、
うん、
そこでいろいろ後のことは聞いちゃってみたいな、
うん、
いやちょっと、
うん、
みたいな、
うん、
とりあえずパスポート出せよみたいな、
うん、
でちょうどその時、うん、ホテルにパスポートを置いてきたんですよね、
はいはいはい、
うん、いやちょっと今ないんだけど、
うん、
いやあのそのビジネスビザか観光ビザかを確認したいから、うん、ちょっと持ってこいやみたいな。
いや観光ビザじゃんみたいな。
で、うん、いやちょっとこういうのは僕はできませんよと、
うん
うん、断ったんですけど、うん、また別室に連れてかれて、
うん、
また一人ぐらい来て、
うん、
いやそのビジネスの段取りですよね、うん、いやおそらくその、うん、密輸ですよね、
うん
うん、
密輸やけどその麻薬じゃないの
かもしれないですよね、
うん
まあ運ぶものはちょっとやばいです、
うん、
でいや本当、
うん、
無理、いやいやできるできるできる、
うん、
早くパスポート取ってこいやみたいな、
うんうん、
でそのタクシーを貸したタクシーのうんちゃん、
うんうん、
電話で呼んで、はい、ちょっとこいつホテル連れてけやみたいな、
うんうん、タクシーのうんちゃんもその時点でいないもん、
もう別のところで待機してるんですよね、
あ
おそらくで電話で呼ばれて来て、
うんうんうん、
ちょっとこいつホテル連れてけやみたいな、
うん
うん、じゃあもう分かりました、
うん、
戻りますみたいな、
うん、
必ず戻りますからみたいな感じで、
うん、
ホテル乗っけてってもらうんですけど、うん、いやもう、
うん、
どうしていいかもうずっと考えるじゃないですか、
うん、
もう向こうもなんか、
うん、
運転手も話しかけてくるんですけど、
うん、
もう、
うん、
そんな耳に上の方ですね、うん、何も耳に入ってこないと、うん、でホテルに着いて、
うん、
で、
うん、
部屋に行って、
うん
パスポートを手に持って、
うん、
もうその瞬間、
うん、
外降りてって、
うん、
ごめんやっぱ行けないわみたいな、
うんはいはい、
タクシーのうんちゃに、
うん、
本当こういうの、
うん、
ダメなんだ、
うん、
でそのタクシーのうんちゃん自体は、
うん、
ああそういうのは大丈夫だよ
みたいな、うんうん、もう、
うん、あいつら本当やばいやつらだろみたいな、
うん、
いやあいつらはいいやつだよ、
うんうん
いやでもちょっと本当お前がこの後なんかボコられたりしたら本当申し訳ないみたいな、いや大丈夫大丈夫、
うん、
まあでもこんなことがあったけど俺とお前は友達だからなみたいな言ってるんですよ。優しいなと思ってでそれはもう免れたんですけど戻らなかったんですよ結局、
うん、よかったね、うん、
いやでもうんちゃん僕のホテル分かるじゃないですか。
ああはいはいはい、なるほど、あそうかそうか、襲撃とか
もうマシンガンとかも殺されるんじゃないかなと思って眠れなかったですね。そんなことあってでまあ日本帰っていろいろ遅いんですけど今調べてみるとやっぱ日本人監禁とか100万払ってようやく殴られたみたいな、
まあ、よく聞くのがあれね、あの何やったっけ、昏睡強盗みたいな、
ね、ああそうですね、
うん
それは幸いなかったですね、
うん、
もうインドの移動の列車の中とかでも、
うん、
おばちゃんたちが、
うん、
紅茶でも飲むかみたいな、
うん、
最初は怪しむんですけど、
うん、
まあ本当にいい人でしたから、
ねはいはい、
それは人に恵まれましたね、うんうんはい
はい、なるほど
怖かったですね、
でその死者みたいなの来た
いやいやもう
秋葉原から
いやもう そのビジネスはもう取り消しですから
そうかそうかそうかそうかなるほどなるほど
まあ、うん、そうですねそれで、うん、帰ってきて数週間して、うん、
請求書が
請求書なんですね、うん、でちょうどその頃、うん、英会話に通い始めて、はいはいはいはい、その英会話の支払いがちょうど、うん、あ1年間ですけど、うんはい70万ぐらい、
はいはい、
一括で引き落としにしたんで、
はいはい、
あこれの英会話かなと思ってで、うん、いやでも、うん、利用店みたいなのが出てきて、うんうん、ナマステトラベルインディアみたいな、
うんうん、
ナマステトラベルインディアって名前なんですけど、うん、そこで70万、
うん、
あ60何万かなんですか、
うん
もう速攻カード会社に連絡して、うん、いやこれはちょっと間違いなんですけど、うん、つって、
うん、
いやちょっと、うん、いやでも本人が支払われた形跡があるんでみたいな、
うん、
いやいやいやつって、うん、これは間違った金額なんですよ、うん、結局向こうが何が言いたいのかっていうと、うん、自分でその旅行店と代理店とやり取りしてくれって言うんですよ、うん、
はいはいはい、
うん、こんなことと思いながら、うんうんまあ、一応メール入れるじゃないですか、
うんうんうん、
そしたら、うん、何のこと言ってるんだみたいな、
うんう
ん、いやこれはダメだと、
うん、
で会社にインド人いるんで、うん、ちょっと悪いけど、うん
うん、言ってくれって
電話してっつって、うんうんうん、そしたらもう、うん、ずっと電話してるんですよ、
ねうん、
で、
うん、
結局のところ、うん、文句があるなら、
うん、
インドまで来いと
はあはあは
あ、もうそういうことなんですよ、
は
あ、結局何も解決せず
あそうなんや、
はい、で国際電話料金もその1ヶ月で3万ぐらい取られましたから
上伸び、
でもういろいろ調べるじゃないですか、
はあはあ、
どうやったら戻ってくるのかとか、
は
あ、一応カード会社の審査、
うん、
調べてもらおうと思って、
はあ
いやもうちょっとその旅行代理店に行ってその利用明細取り寄せてくれとそれを見れば下級請求じゃないですけど分かるでしょうでまあその手続きにやっぱ2ヶ月くらいかかるっつって言ってその時9月ぐらいだったんですけどまあ一応それまでは分割で月々で結局60万使ったとしても金利で70万ぐらいになっちゃうんですよ、
はいはいはい、
30回ぐらい、
はいはいはい、
で、まあ、その結果が出て、うん、もう証明されればもうお返しします、
うん、
みたいな、
うん、
じゃあもうそれまでちょっと分割でみたいな、
うんうん、とにかく払い始めてくれって
そうっす
ひどいな、
うん、ひどいですね、
うん、
もう楽天カードなんですけど
あはいはい、
うん、いや友達なんか、
うん、
スーパーポイントつくからいいじゃんとか言ってい
やいやいやいや
いやいやいやいやいやいやいやいや
いや結果どうなった
結果は、うん、あまあそれはまた後なんですけど、
うん
まあ、そんな、
う
ん、
まだ
うやむやな時期があって、
うん
まあ、英会話通ってたんですよね、
うん
まあ、英会話とかでもやっぱ、うん、新しい友達とかもできたりするんですけど、うん、毎週新宿に通ってたんですよ、うん
はいはい
で僕土日しか休みないんで、はいはい、やっぱ土日しか授業を、はいはい、受けられなくて、はい、で英会話のイベントでハロウィンパーティーってのがあったんですよ、
はいはいはい、
もうこの他の人から聞くとやっぱ、
はい、
いやみんな本格的に
来る、はいはい、なるほど
あなるほどねっつって、はい、じゃあ俺もみたいな感じで当日行ったんですよ、
はい、
結構、
はい
やばかったんですけど僕は、
うん、えでもどういうことどういうことやばいってどういうこと
あのマジな
ああコスプレ、
はい、
はいはい
まあ、
うん、
貞子ですよね
え貞子貞子はいはい貞子ねはい、はいうん、
ちょうど髪の毛も長いんでいいなと思って、
うんうん、
で行ったら、
うん、
まあ初めて会うような人とかもいるんですよ
はいはい
僕土日しか行かないんで、はいはい、やっぱ平日通ってたりする方もいるんで、はいはいで一人の女の子に、
うん、
いきなりですよ、
うん、
え、なんなんそれ え、何のコスプレなんみたいな。
日本人？
日本人で。関西の人なんですよ。え、何なんそれ？僕も、みたいな。そんな、来られるとは思わない。貞子ですね。あ、貞子かみたいな。めっちゃええやんみたいな。その子もなんかドラキュラかなんかになってたんですよ。めっちゃいいやん、写真撮ろうやみたいな。はいっつって結局ハロウィンパーティー終わって、うん、ちょっと連絡交換しようよみたいな感じで行って、まあ、その日は終わったんですけど、僕もなんか一目惚れじゃないですけど、メイクの向こう側のあの人柄っていうんですか、その誰にでもそういうお構いなしみたいな興味を持ってくれるみたいな、そういうのに惹かれてしまって、じゃあちょっと食事でもどうですか。で結局そのメールのやり取りからすぐに会うことができたんです。で新宿の駅ビルかなんかで最初ご飯行って、まあ、その時は何も、まあ、どういうどこに住んでたのか、大阪の海の近くって言ってたと思うんですけど。まあ、その時はただの食事ですぐ帰ったんですよ。その時話してたのがやっぱ恋愛のこととか、まあ、彼氏いないのとかなるじゃないですか。でいや私いないですよ、でまだ処女ですよみたいなこと言うんですよ。おやこれは
聞いてもないのに
これはと思って
マンコの話をしてた
そうですね。これはと、まあ、我慢我慢と。でその時は、まあ、結局帰ったんですけど、大阪から出てきてて、高田の馬場に住んでる人だったんですよ。でまあじゃあ新宿あたりだったら近くで会えないこともないね。でもそれでもう気に入っちゃって、次の週ぐらいにまた誘ったんですよ。ちょっとその週は無理なんですけど、いつなら行けますみたいな、あじゃあ行こうよみたいな。で今度は渋谷のなんか魚屋さんかなんかで食事したんですけど、でいや今日疲れてるんですよみたいな、いやどうしたの、向こうがいや今日疲れてるんですよみたいな、いやどうしたのって、いや今日朝まで友達と飲んでて、それからもう寝ずにバイト行ってみたいな、いやでも疲れてるんですよみたいな、いやちょっとこんな時誘ってごめんねみたいな、で、うん、いやでも私サプリメント飲んでるんで大丈夫ですみたいな、あそうなんだ、その時は流したんですけど、なんで英会話に通ってるのかっていう話になるんですよね、同じ通ってる生徒として僕なんかはやっぱ旅行が好きだしみたいな、オリンピックもあるしみたいな、英語は習っとかないよね、で向こうは役者やってて、バイトしながらその芸能活動じゃないですけど、やってるっていうんですよ。で将来やっぱブロードウェイとかでみたいな、向こうの学校に通ってみたいなしたいんですよみたいな、いやでもなかなかお金たまんないですねみたいな、そうなんだっつって、まあ、バイトじゃ大変でしょうね、ユニクロかなんかだったんですけど、まあでも私副業をやってるんですよみたいな、んそうなんだ、何やってんのっつってた、私ハムやってるんですよ、
えなんて
えっつって、えっつっておい私アムエやってるんですよっつって、でも一発で聞き取れたんですけど、もう耳を疑うじゃないですか、アムエやってるんですよっつって、はい、今日もアムエのサプリイベント飲んでバッチリですよみたいな、
はいはいはいはい、
そうなんだ、僕もちょっと親が一時期やってた時期があって、アムウェイを、まあ、商品とか、ビジネスの概要とか、ちょっと分かるんですよ、あそうなんだみたいな、いやーちょっと今日あるかなみたいな感じでバッグを漁り始めてあったみたいな感じでアムウェイのカタログ出すんですよ、これ仕込んでんじゃねえかよと思ってと思ってそれで、今こんな商品あるんだみたいな、これいいんですよみたいな、あそうなんだっつって、もう俺もちょっと知ってるけどねみたいな、 あこれまだあるんだみたいな、うん、この洗剤まだあるんだ
みたいな。もともと洗剤やもんね。
そうっす。ほんほん、もうそうなんですよみたいな。いやアムウェイでめっちゃ稼いでもうブロードウェイ行きたいんですよみたいなこと言ってるんですよ。まあそれでその時は終わったんですけど、食事終わって、あじゃあもう今日は帰ろうみたいな。で帰り際にあの次もあたあ近いうちに遊ぼうよみたいな感じになって、あいいですね、じゃあその時ちょっと詳しいお話しますねみたいな。っつって言って、それで、うん、帰るじゃないですか。はい、友達とかにも相談するじゃないですか。僕もいや実はこういうことですって言って、爆笑じゃないですか。
はい、
いや、やめとけよみたいな。
はい、
そんなのに、
うん、
会わない方がいいよみたいな。うんうんうん、いやでも、うん、僕的には、うん、アムウェイ抜きで、うん、僕と付き合えるのかって。
うん、
そこは気になるじゃないですか。
はい、
もう好きになっちゃってますから、
はいはいはい。
そもそもアムウェイのためだけに近づいてきたのかと。
うん、
そこは気になるんで、
うん、
もうこれ行かなきゃいけないな。
うんうん、
で次の週ぐらいにまた日にち合わせて、
うん、
原宿で待ち合わせして、
うん
うん、まあ、バイト帰りだったんで8時9時になっちゃったんですけど、ちょっと遅い時間だった。まあ相手のお店で夕食して。でもそれでもう10時ぐらいだったと思うんですけど、もうちょっとマック行きましょうかみたいな、お茶しましょうよみたいな。でマック入って、もうそっからもうアムウェイの
お金っていくらあってもいいじゃないですか。
あ、そうそう、そう入るんですよ。そう入るんですよ。僕もその親がやってた時期からもうちょっとそういう勧誘じゃないですけど、そういうの
勧誘トークね、
結構知ってたんで、あ、知ってる知ってるっつって言って、うんうん、で、まあ
もうあかんわみたいな。
で、
うん、
まあ、一応最後まで聞くからっつって、
うん、
知ってるけどっつって、
うん、
で、やっぱその相関図みたいな、
うん、
クラウンアンバサダーが一番上の人でみたいな、うん、まあ、知ってる知ってるっつって言って、はい、で、私の、
うん、
あの親じゃないけどね、うん、親の人は今このぐらいの地位で、
うん、
まあ、結構もらってるんだみたいな、
はい、
私はその人の下で100人ぐらいいるうちの一人なんだけどみたいな。で、じゃあね、君は何人ぐらい抱えてんのみたいな。私はまだ3人ですねみたいな。
はい、
あ、そうなんだっつって。それで何、どのぐらい月に利益があるの。いやちょっと今最近はそんなないですけど、これからバリバリみたいな。で今結局勧誘されようとしてるんですよ、
はい、
僕は、
は
い、うん、いろいろへりくつを言ってきて、うん、なんか、いや今時資格なんか持ってても、
うん、
みんな取れるんで意味ないですよみたいな、
うん、
でもそれ聞いて、
うん、
もう大岡田さんじゃないですけど、
うん、
頭の中で、
うん、
みちみちって言いましたね。それもそれで、いやちょっとそれは違うでしょっつって、いや資格持っててもスキルがなきゃ使えないからと、まして僕なんか低学歴で資格ありき、もちろんスキルで食ってるようなものですから、
あのお仕事がね、
そうですね、
アルミの溶接、
そうですね、
そうですね、ちょっと特殊技能を持ってはるね。
そうですね、誰、免許取るのは誰でもできる、
そのまたこう腕があるのね。
そうです、そうそうそう、何でもそうじゃないですか、
うん、
免許証持ってりゃ、
う
ん、F1 ドライバーにみんななるかっつったら、
う
ん、まあ、違いますもん、
はい
はい、いやそれ違うでしょと、
はい、
そもそも何、資格アムウェイやってりゃ資格取らなくても生きてけんのと思ってんのっつって、
あ、逆かぶせていって
ます。こうもなんかすいません、そんなちょっと重苦しい空気がしばらく続いて、結局もう向こうもグダグダで、もうアムウェイやりましょうよみたいな。
もう
ちょっとこれはやんないね、
うん、
仮にその商品の良し悪しは分かるけど、そんなに商品俺が求めるんだったら君に頼んで買ってもらうよ、別に メンバーになって僕が誰に紹介するでもするわけでもないから別に君にとって利益はないでしょって。そうなんですけど、結局しぶといでしょって聞いたんですよ。なかなか折れないでしょ。はい、私の説明不足ですねみたいな、もうちょっと頑張りますみたいな。反省するのかな。
まあやっぱりそれか、
それなんですよ。でもうその時間、終電超えちゃったんですよ、僕の最寄りの終電までもう超えちゃったんですよ、でその子が住んでる高田馬場までだったらなんとか行けると、
どないしてくれんねんとこれ。
そうです
ちょっとこれ
終電どうしようかな、カラオケでも入りますみたいな、いやちょっとカラオケは無理だからっつってちょっと家泊まらせてよっつってで、いやうち汚いんでダメですねみたいな、いやちょっといやお願いだから泊まらせてよっつって手持ちも今手持ちも今なくてそんなカラオケなんか入ってる余裕ないよっつって、分かりましたみたいな、
ちょっと
片付けますねで2時ぐらいにその子に着いたんですよね。で1時間ぐらい外で待たされて、あ片付けましたみたいな、で、あはいっつって入ってるじゃないですか、もうアムウェイ製品だけしかないですね
もうそうか、
浄水器とか、
あなるほど、設備が、
そうです、空気清浄機とか、結構高いんですよ空気清浄機、15万とか、カタログで見ると、やっぱ洗剤、化粧品、鍋、IH クッキングヒーターみたいな、全部アムウェイなんですよ。これ相当金かけてるなと思って、まあそれはいいじゃないですか、ちょっと悪いねまあ女の子の部屋なんかめったに入んないんで、ちょっと 見るじゃないですか冷蔵庫かなんかに張り紙みたいなのしてあって、1毎日の DVD みたいな、2毎日10時の電話みたいな、34、5項目ぐらいあって、で英会話通ってるじゃないですか、教材とかあったんで英会話、あ熱心だねっつって、結構やることやってんじゃんっつって、そしたらこれはちょっとアムウェイ関係のDVD を見るのと毎日親に電話するのと、まあ、いろいろやることあって大変なんですよみたいなえっつって本気なんですよね。まだ20その時21とか言ってましたね、若い子でもやってるんですね。
そうやね、だって俺らが大学の時でももうなんかもう行き渡ったなっていう感じやったからね、もうまあ今更アムウェイじゃないやみたいな感じからもうね何十年も経ってるわけやから。
そう、熱心にやってる子でしたね。まあ、製品は僕も親が使っててちょっとは知ってるんで、まあ、製品は
いいんでしょ、
まあと思うんですけど、やっぱそういうディストリビューターのやり方が
ダメですよ、難しいよね、
ああいうのでイメージが低下するんでしょうね。
まあしょうがないね。でセックスはした？
いや、それで、まあ、少女って聞いてるわけじゃないですかでもちろん止めさせてもらって、もうそのなんだかんだだべってもう4時ぐらいだったんですよ、それが。でその子が朝の7時にバイト出なきゃいけないんで、もう3時間ぐらいしかないと寝ますみたいな。でベッドがあるんですけど、僕床で寝さされるんですよ。まあそれはいいんですけど、えみたいな、なかなか寝つけないじゃないですか。でそのセックス以前に、これちょっと彼女の本音を聞いておかないと
、あまだそこ、あはい
アムウェイなしのもと付き合うの、もう枕に手を当てて、あのさ
ちょっとこもった声で
好きなんだよ
聞こえましたよ、好きなんだよ くぐもったね、こう枕の枕にこう顔を押し付けて、
そうですね、
うん、好きなんだよ
と、好きなんだよと、
はい、
そしたら、
うん、
私そういうんじゃ、そういう感じで見てたわけじゃないんですよみたいな。
は
あ、なんかまあ私そういう経験多いんですけど、なんか男の人たちを勘違いさせちゃうみたいなんですよみたいな。もうその子自体男まさりなんですよね。
はいはいはい、
見た目からしても、
はいはいはい、
やっぱ普通に男の子と遊んだりするらしいんですけど、でも彼女はその気はなくても、やっぱ男の子から告白されたり、そういうの結構あるみたいで。いや、そういうのじゃないんですよ、つって。
うん
うん、でも、うん、寝ますね。寝ますね。
まあ、そっからそれ以上、まあ、そんな言わんと、
うんうん、そうですね。
おっぱいだけでも触らせてくれ
る。いやいやいや、
そういうのはもう。
いや、まだ、少女ですから
ね。はいはい、
いや、好きな人とやったらみたいな。まあ、そんなこんなんで朝が来て、
うん、
まあ、朝食みたいなのをささっと作ってくれて、
ああ作ってくれた、
で駅まで一緒に行って、
マ
ジやねみたいな、俺諦めないからみたいな感じで捨て台詞を
吐いて
吐いて帰って、もう朝の8時頃に家着いたんですよね。でポスト見たら楽天カードの封筒が入ってて、あ、これ結果来たな、インドの
やつが
明細の結果来たかなと、開けたら結局利用明細を取り戻す、あの利用店から要求期限以内に引き寄せできなかったので、もう諦めてくださいみたいな内容なんですよ。でもそこでもう心が折れて、
もう
振られて、インドにも振られて、もう
もう金も払わなく
ダブルパンチですよ、ね、
はい、
その日は、
はい、
もうそこからもう戦意喪失でそこはもう諦めました、ね、
はい、
まあ、今考えれば消費生活センターみたいなのに駆け込んだり、
はいは
い、
い
ろいろやることはあったと思うんですよ、ね、
はい
はい、まあ、でもも
うええわみたいな、
勉強代だと、
はいはいはい、なるほどね、はい、うん、今でも払ってるってこと、
来年の3月で終わります、
もうちょっと
2年半ですから、
へ、
毎月3万ずつ、